リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。6月後半です。京都市内のこの時期としては気温の高い状態が続き、1週間で連続で30度以上の夏日が続きました。日傘があればいいかもしれません。京都三条から出会いの西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第80回ゲストは大台山長楽寺ご住職、牧野純山様です。今日は朝早くから本当にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、長楽寺のご紹介をお願いできますか。
はい、長楽寺はですね、八坂神社さんの石段下から、東へ鳥居をくぐっていただいて、で丸山公園を山手へ向けると、マントが立ち並ぶ、長楽寺の参道に突き当たります。で奥に山門がこう眺められると。で東山の山麓に位置する山寺でですね、
はい、
ちょうど東山の山脈の中心ぐらいにあたる、位置にございまして、
はい、
で明治時代以前はですね、丸山公園の大半が、はい、長楽寺の境内地だったというほどの広大な地域を有してました。
すごい。
そうですね、
広大な、
はい。で、まあ、明治に入る上智令で、はい、京都市に、ということになりまして、
はい、
丸山公園、春はね桜ですごく賑わいますけど、有名なしだれ桜も、はい、実はもともとは長楽寺の境内にあったもので。
あ、そうなんですね。
はい、ですから都名所絵図と図絵とか、はい、などの昔の文献にはですね、そこで人々が賑わう風景なんかが、描かれたりしております。
はい、はい、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。牧野さん現在ご住職という、
はい、そうですね、
お立場なんですけれども、
はい、
経歴といいますかプロフィールご紹介をお願いできますか。
わかりました。はい、はい、私はまあ元々から長楽寺に生まれ育ちまして、で、
はい、
どちらかというとまあ結構、父がまあ住職でしたんで、結構自由奔放にと申しますかそういうふうに、育てられまして、大学も特にまあ長男ではございますけど、まあ後継ぎということもありましたが、まあ自由な、
はい、
大学に行けばいいってことで、立命館大学に入学しまして、その途中でですね、1年間休学をしまして、
はい、
我々の宗派自習なんですが、
自習、
はい、その本山の、
はい、
遊行寺で、1年間の修行を終えまして、
はい、
で戻ってきて
大学へ戻って
、はい、また、1年間だけ勉学した後卒業しまして、
はい、
で今度はやはり仏教の勉強ということも考えまして、
はい、
仏教大学の大学院で、
はいはい、
浄土学や、サンスクリプト語について学びまして、
はい、
で修士課程を、まあ、卒業後に、
はい、
正式に長楽寺の副住職となりまして、
はいはい、
その当時の父である住職、牧野祖山住職に、まあ、従事して、
はい、
まあ、いろいろ山務に励んでまいりまして、
はい、
で平成28年に長楽寺の 住職となりまして、はい、それで現在は、奈良にある、自宗の同じ宗派の寺院の平城院というお寺の兼務住職を、まあ、しながら、自宗の宗門内では、経学研究所員、あるいは、自宗の文化財保存委員長、
はい、
そして、まあ、第21教区の宗務司所長として、
はい、
まあ、現在は、まあ、勤めているという感じですね。はい、
まあ、広くいろんな役をお受けになられて、
そうですね、
かなり多忙な毎日じゃないですかね。
なかなか自習というと教団もそんなに大きくなく、
はい、
寺院もまあ約全国で300カジぐらいなんで、
はい、
こうなかなかこうね、若手であったり、まあ、僧侶自体の人口も、
はい、
少ないので、どうしてもなんかいろんな役が回ってくるという状況もございますけれども、
すいません、自習って私は本当に、
あ、はい、
い
や、もちろんね、知られない方がやっぱ多いですし、
はい、
はい、説明させてもらってもいいですか？
少し、
はい、宗祖がね、一辺上人という方、
はい、
鎌倉仏教です、もちろん、
ええ、
法然上人のひ孫弟子ぐらいにあたる方なんですけれども、
はい、
やはり浄土系の、宗派でございまして、
浄土系の宗派
でございますね、はい、ご本尊、ええ、まあ、お名号は南無阿弥陀仏でございます、はい、で、一辺上人というのはこう全国をこう16年間、
はい、
旅をしながら人々を救済するということをされたので、うん、有名ですし、そして全国をこう旅しながら救済することを遊行って申すんで、
はい、
我々の本山の名前も遊行寺と申しますし、代々の歴代ご小お商人のお名前も称号といいますかね、も遊行商人っていうふうに、言われて、うん、今ではまあもちろんそうやって全国歩かれることはないんですけれども、
はい、
その歩き回りながら南無阿弥陀仏と書いたお札を配り歩かれるんですけど、
はい、
で、これを受け取っただけでも極楽往生できますよと言って回られます、うん、そのお札配り布参って言うんですが、
はい、
それは現在でも、今の遊行商人、行っておられます。
ということなんですね。はい、
わかり
ました、
はい、
それでは長楽寺について、
はい、
ちょっとさらに詳しくお伺いしたいと思うんですけども、
はい、
今そのね、宗派のお話があったと思うんですけれども、
はい、
創建が永楽24年、西暦805年という、まあ、長いこう歴史が終わりになられるんですけれども、
あ、はい、
今ちょっと触れられましたけれども、そのあたりのちょっと遡って由緒といいますか、
はい、
ご紹介改めてお願いできますか。
ありがとうございます、今おっしゃっていただいた通りですね、長楽寺は西暦805年の延暦24年に、
はい、
当時の天皇桓武天皇の勅命によって、
はい、
天台宗を開かれた伝教大師最澄を開祖として、比叡山にある延暦寺の別院として建てられたお寺でございまして、
はい、延暦寺の別院だったんですね。
そうですね。で、まあ、東山の山麓とい う, こう高台に位置することにも実は意味がございまして、
はい、
桓武天皇というのは、まあ、周知の通り平安京を遣都されますけれども、はい、その平安京を高いところから見渡しながら守護するためのお寺ということで、この立地場所をまあ考えられた、わけでございます。
そういうことだったんですね、
はい、それで宗派がですね、創建当初はもちろん伝教大師最澄なので天台宗だったのですが、
はい、
鎌倉時代に、
はい、
法然上人のお弟子さんの龍観理師という方がお住まいになられて、 その時に浄土宗に一度改修されまして、で今度は、室町時代に入ると、今申しました自宗宗祖が一辺承認の宗派が、はい、室町時代に全国的に流盛期を迎えるんですね、
はいはい、
当時の幕府の足利氏がすごく自宗に帰依なされて、いろいろバックアップをされるわけですけれども、
はい、
その影響も受けて当時のお寺の数で2万家寺あったと言われております、
はい、全国
全国でですね、
そうなんですね、はい、
ですから、はい、その時に長楽寺も自宗に変わりまして、はい、まあ、現在に至るという、そういう歴史的な変遷が、ね、はいはい、ございます、
お話の途中なんですけど、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、
はい、
音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは大台山長楽寺ご住職牧野純山様です。後半もお話を伺ってまいります。
よろしくお願いいたします。
先ほどのお話の続きということで、
はい、
はい、お願いできますか。
わかりました。当時のそれではご本尊なんですけれども、順天観音様という観音様です。御水蔵天皇の中宮の東福門院様にご寄進いただいたお寿司の中に安置されております秘仏になっておりまして、はいはい、ここは先ほど申したように桓武天皇の直眼所ですので、はい、天皇がご即位される時しかご開帳されないという非常に大変貴重なご本尊になっております、うんうんうん、で他に歴史的な史実をちょっとお話ししますと、
はい、
まあ長楽寺は1200年以上の歴史があるわけなんですけれども、
はい、
まあその中でいろんなやっぱり著名な方々との、関わりもあるんですが、
はい、
まあ最も著名かなというのはやはり平の清盛の娘である建礼門院様がご出家なされたお寺ということで、いろいろ今でも数々の秘宝が、現存しております。で、
はい、
はい、
ごめんなさい、平清盛さん娘さんが
出家、はい、されたんですね。まあご存知のように大奈良の合戦でですね、平家滅亡して、でお子さんもお母さんも目の前で亡くされて、
はい、
で悲痛な思いで、長楽寺、非常に山寺でひっそりとした場所でしたので、
うんうん、
そこで、まあ、少し心を落ち着けるために、
はい、
長楽寺の門を叩かれるわけですけれども、それがちょうど1185年の5月1日ということで、うん、毎年春のですね、うん、その5月1日をまたいだ、うん、まあ、40日間ぐらいにその建礼門院の秘宝展というのを、毎年開催させていただいております。でまたですね、当時にある梵鐘はですね、うん、平家物語の有名な句で、冒頭祇園精舎の鐘の声から始まる歌ありますが、
はい、
その鐘はおそらくこの長楽寺の鐘を呼んだんじゃないかというふうに一説に伝えられております。
ほうそうなんですね。
はい、まあ、平家ゆかりのお寺なんで考えられなくはない。
その子をちょっとご披露できますかね。祇園精舎の、
あ、祇園精舎の鐘の声ですか。諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す。やはり乗車も栄えるものも必ず、滅びる衰えるというね、非常にまあ諸行無常ぴったりの、まあ鐘の音色もねすごく、まあそれを感じさせるような、音になっております。
あ、そうなんです、
はい、その他はですね、いろいろ、まあ室町時代の将軍の足利義政の使えてた粗阿弥という方のお作のお庭があったり、
はい、
あとは雷山陽先生の墓域があったり、ただやはりその中で、まあ、最も重要な宝物と考えるのはやはり文化財指定を受けている、まあ、まずは本堂ですね。これは京都市の指定文化財を受けております、
はい、
でまた、国の重要文化財の肖像彫刻7体これは、自宗の代々の歴代の上人型の仏像なんですけれども、これも国の重要文化財、
重要文化財、
ね、指定されてまして、まあそれらの文化財をやはり安全に長年に保持していくというのがやはり当時にとっては一番の大切な役割かなというふうには思っております。
その辺でその文化財のこの維持管理継承というところの、
はい、
ご苦労と言いますか。
そうですね、はい、非常にね文化財を所持できているということには大変光栄なんですけれども、 やはり困難も多くありまして、特に当時はあの山寺ということで、
はい、
特にその自然災害ですね、
はいはいはい、
まあ、最近ではすごい豪雨が降りますし、大型台風も時々来ますし、その時に対する、まあ、倒木とか崖崩れ、はいはい、そういうものへの、まあ、対策が、まあ、非常に、まあ、切実ですね。で特に、まあ、本堂であるとか、その国の重要文化財の仏像を、まあ、支える収蔵庫といわれる建物、
はい、
そういう建造物ですね、それを、まあ、その自然災害から、まあ、守るというのが、まあ、今までもそうですし今後もその文化財継承の、まあ、最優先事項であるかなというふうに考えておりまして、うんうん、でもう一つはやはり山麓ということで、湿気がすごく多いんですね、
はい、
だから木造物の老朽化がその早くて、しかもまあ山の近く山の麓ということで、いざそれを修復とか、
はい、
建物をまあ改修工事するとなると、
はい、
まあ、平地のお寺さんとかに比べると、まあ、時間もその費用も、まあ、何倍も、要するようになってきますし、まあ、ちょうど現在ね、
はい、
書院当社室の、はい、新築改修工事を行ってまして、
はい、
これが10月末には、完成するということで、
今年の10月末に、
そうですね、はい、はい、
寄付もなんか募って、
あ、そうです、参拝にね来ていただいた方々に、まあ、うちは拝観をしている寺院ですけれども、
はい、
拝観料もやはり同じく、まあ、我々にとってはお寺を存続していくための、
はい、
まあ、皆さんからの、まあ、寄付っていう風な気持ちで、
はい、
頂戴しているんですけれども、
はい、
まあ、それに加えて今回の工事ということで、
はい、
よろしければ、まあ、参拝者の方に一口3000円ということで寄付を募ってまして、
はいはい、
もしお越しの際は、はい、それに、ご支援いただけたらなという、はい、
一口3000ですね、
はい、
はい、分かりました。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
コロナ禍が過ぎて、まあ、いろんなイベントといいますか、はい、法要といいますか、
はい、
再開されてると思うんですけれども、
そうですね、
お寺の方はどうですか。
はい、やはり長いねコロナの間できなかった行事も多かって、はい、で、毎年行ってた11月の23日に、
はい、
もみじ祭りというのを、行ってたんですけれども、
はい、
それも一旦やはり中止になってたんですけど、この度ですね、その書院が、新築になる、まあ、11月がちょうど、
はい、
まあ、もみじ祭りに間に合うということもあって、
はい、
それを記念して、もみじ祭りを再開して、
はい、
ちょっと内容は変わりますけど、次週の代表的な法会である、
はい、
すすき念仏会というものと、三味線奏者の山田白米さんという方の、はい、まあ、三味線演奏、これと、2本立ての、行事を、企画しておりまして、でもう一つは夜間拝観ですね。
夜間拝観、
はい、それを、11月23日から12月7日の夕方6時から、去年もねこれはちょっと試作的になんですけれども、秋に行ったんですけれども、
はい、
今年は、本格的に、まあ、その新築に合わせて、
うん、
お庭もきれいに見ていただけますし、多くの方に夜間でも綺麗であることを、見に来ていただきたいなというふうに。
これはやっぱりライトアップみたいなことをされるわけですかね。
はい、長楽寺は昔はですね、もみじ寺っていうぐらいのもみじの名勝地だったんですね、
はい、
で、まあ、今は、あまり知られてなくて穴場なんですけれども、
はい、
でも 少しでも多くの方にそれを認知していただきたい。で、まあ夜もそしてライトアップすることによって、はい、多くのいろんな人に知っていただけて、まあそういう時でもでもうちは、静かにもみじを楽しんでいただけると思いますので。
ということなんですね、
はい、
はい、楽しみにしております。10月の末完成予定ということで。あ、
10月末ですね。
で、末ですね、はい、で11月23日、はい、そして23のから12月の7日が夜間拝観ということですね。
そうですね、
はい、はい、楽しみにしております、はい、ぜひ行かせていただきたいと思います。とお話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に、未来へつなぐメッセージで、締めくくっていきたいと思っております。今日は色紙を用意していただきました、はい、ご紹介をいただけますか。
あ、はい、はい、まあ、未来につなぐ、つなぐメッセージということで、まあ、長楽寺のご本尊が、順定観音様であることにちなんで、観音経に記された一言ですね、福寿戒無量という言葉をメッセージとして、掲げたいと思います。福をもたらす功徳が海のように広大であるという観音様の福徳を賛美した言葉でございまして、まあ今の世の中、まあ昔もそういう時代はあったかと思うんですが、非常にまあ自然災害も多く、そして、まあ、人と人との摩擦というかね、なかなか日々大変なことが多い時代かなと思いますけれども、少しでも観音様の優れた力、観音明智力というんですけれども、まあ、それに少しでも触れていただくために、まあ、観音巡礼を行っていただいたり、あるいは近隣のお寺に足を運んでいただいて、そこにある観音様に手をそっと合わせていただいたり、そういうことをまあ行っていただいて、より多くの方々が観音様のその広大な福徳に、お授かりいただけたらなというふうに、そういうちょっと願いを込めまして、この言葉を、選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。福寿戒無量、
はい、
はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは大台山長楽寺ご住職牧野純山様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は7月の14日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。